秘密。
時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そしてこちら君津市久保にあります君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津にお越しの皆さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。今日駐車場混んでませんでした？なんかいっぱいでしたよね。どうしたんだろうと思って市役所の方に伺ったら、まもなく開催される公民館祭りの準備のために皆さんが置いてくださってるらしいんですね。まもなく公民館のお祭りや、またコミュニティセンターなどで活動していらっしゃる方々の発表会も間近といったところですね。さあ、かずさ FM は2009年の10月8日に開局をいたしました。この間16年目、開局16年目の節目を迎えました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いろいろありましたが、なんとかここまでやってきたという感じですけれどもね。このスタジオも間もなく3年目を迎えようとしています。これからもこういったね、生放送を続けられたらなと思っています。ぜひ皆さんにも応援をしていただきたいと思います。さあ、今日のゲストはもうずらっと並んでいらっしゃいます。君津大シニアバンドヨーカムズ&フォークソング同好会の皆さんということです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この皆さんの出演はもう半年ぐらい前からじゃないですか。ある程度方向性が決まっていまして、毎回こちらのスタジオにも顔を出してくださいまして、あ、間もなくですね、間もなくですねって言いながら、ようやく今日のこの日を迎えることができました。多くの皆さんにあったかな拍手で今日はお迎えいただきたいと思っています。さあ、それでは進めてまいりましょう。キアオラ君津、この番組は君津市、そしてマザー牧場、また、房総学友協会の皆さんの協力をいただきながら行っています。どうぞ今日もお楽しみください。それではまずはこちらをお聞きいただいて、かずさインフォメーション君津へと進めてまいりましょう。
君津市長の石井弘子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
君津市環境衛生課の白石です。よろしくお願いいたします。
すごいですね、拍手。私よりもいっぱいだった気がする。悲願じゃいけない。さあ、それでは白石さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日は食品ロスの削減についてお話しいたします。
食品ロス、よく耳にしますが、改めてどんなものなんでしょうね？
はい、食品ロスとは本来は食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。
はい、
実はこの食品ロス、日本全体では令和5年に464万トンあったと推計されています。国民1人当たりにすると毎日おにぎり1個分を捨ててしまう計算になるんです。
おにぎり1個分ですか。想像しますとすごくもったいないなって気持ちでいっぱいになりますね。しかもそれが毎日となると積み重なる量は相当なもんですよね。
そうなんです。処理をするためのコストもかかりますし、
はい、
焼却する際には二酸化炭素も発生しますから環境問題にもつながってしまいます。
そうですね。食品ロスを減らす取り組みは環境にも家計にも良いという効果があるんですね。では家庭では一体どんな工夫ができるんでしょうね。
はい、まず一般家庭で出る食品ロスは大きく3つに分けられます。
はい、
一つは食べ残し、2つ目は皮を厚く剥きすぎるなどの過剰除去、そして3つ目が賞味期限切れや消費期限による廃棄です。これらの対策として普段から買い物の前には冷蔵庫の中をチェックして必要な分だけ購入したり、料理の時は食べきれる量を意識することが大事です。
ついつい安いからなんて思ってしまったり、ついつい買いすぎて冷蔵庫の奥に眠ってしまう食品があるなんていうこと、私も含めてきっと皆さんにも心当たりがあるんじゃないかと思います。
そうですね。でもこうした少しの工夫で食品ロスはかなり減らせます。
はい、
しかも必要な分だけ買えば無駄な出費も抑えられるので家計の負担軽減にもつながります。
なるほど。意識一つで環境にもお財布にも優しい、まさに一石二鳥ということになるんですね。
はい、さらに取り組みやすい方法として手前取りがあります。お店で買い物をするときすぐに食べる予定なら賞味期限切れや消費期限が近い棚の手前の商品を積極的に選びましょう。外食ではハーフサイズを注文したり、食べきれない場合は持ち帰りができるかお店に相談するのも効果的です。
手前取り、私もちょっと心がけているんですけれども、今おっしゃってくださったようなこと、すぐ取り入れられそうですよね。
はい、さらに消費者庁のホームページでは、
はい、
食材を無駄にしないレシピも公開されています。ブロッコリーの茎など普段は捨ててしまいがちな部分も美味しく食べられる工夫が載っているので、ぜひ参考にしてみてください。
ちょっと工夫すれば普段捨てていた部分もごちそうになるんですよね。私もぜひ試してみたいと思います。
誰でも簡単に取り組めるので石村さんもぜひ始めてみてください。
わかりました、やってみたいと思います。
よろしくお願いします。そして毎年10月は食品ロス削減月間、10月30日は食品ロス削減の日と定められています。この機会にご家庭でも食品ロスについて考えてみましょう。
今月は食品ロスを見直すチャンスですから、皆さんもご自宅に帰られたらまずは冷蔵庫チェックをして、先ほど白石さんが教えてくださった取り組みを実践してみていただきたいと思います。では白石さん、そろそろお時間になりました。リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、食品ロスは一人一人がちょっとだけ意識を変えることで確実に減らすことができます。環境のため、そして家計のためにももったいないを意識してできることから始めてみましょう。今日のお話を皆さんの暮らしに役立てていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。白石さんもブロッコリーの茎はなんとなんと、ぬか床に入れてる。
そうなんです、ね、
すごいでしょ。お若くてこれからご結婚される方なんですが、きっといいお嫁さんになるだろうなと思いました。白石さん、どうぞ拍手をお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。偉いな、すごいですね。ぬか床あります？なんかうち冷蔵庫に入れとくんですが、ついついダメになっちゃったりして、ね、でもちょっとあの甘酢につけたりなんかするとね、お野菜もいいかもしれませんね。さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。今日はですね、シニアバンドでフォークソングを楽しもう、君津台シニアバンドヨーカムズ&フォークソング同好会の皆さんです。まずはこの曲からスタートさせていただきましょう。1曲目はヨーカムです。どうぞ大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございました。さあ、今じゃあバンジョーを持って演奏してくださっていた三つ堀さんにこちらにおいでいただきましょう。 ヨーカムズ&フォークソング同好会ということで、ようこそお越しくださいました。皆さんは何年くらい前から活動してらっしゃるんですか？
一番最初のスタートはもう約20年前なんですね。
おすごいじゃないですか。
その時は今のメンバーでいうともう3人ぐらいしかいない、
はい。今日はフルメンバーでいらっしゃるんですか？
今日はですね、その後、まあ、多少同好会が増えましたんで、うん、今日は今フルメンバーです。
そうですか。はい、あの陽気な明るいヨーカムっていう演奏を、ね、していただきました。レパートリーはどのくらいあるんですか？
そうですね、まあ、あのただ歌うだけだったら多分あの70、80曲あると思いますけど、
はいはい、どこでレッスンをしてらっしゃるんでしたっけ？
君津台の自治会館というところでやってます、はい。
そうですか。1ヶ月に何回ぐらい集まるんですか？
大体平均3回ぐらいですね。
3回くらい、
はい、
練習をしたり、一緒に時にはお酒を飲んだり、
そうですね、
ね、というようなね、はい、楽しい会だようですけれども、これからは、まあ、どんな活動をされていきたいなんて思ってらっしゃいますか？
まあ、今まで通りやっぱり地域のイベントが一番大事なんで、
はい、
お祭りだとか、まあ、高齢者懇談会とか、うん、まあ、あるいは高齢者の施設だとか、まあ、可能な範囲で皆さんが要望があれば行って演奏しようかなと思ってます。
じゃあリクエストがあれば皆さんが来てくださる？
そうですね、時間が許す限り、まあ、あの全員じゃなくてもできますので、
はいはい、いろんなバージョンに変えて、
そうですね、
そして演奏してくださる、はい、ということですか。こうやって音楽の活動をしていて一番良かったなと思うことはどんなことですか？
そうですね、まずメンバーがですね、はい、あの演奏すること自体が楽しいんですね、
うん、
で一人でやってるとどうしてもあれなんで、みんな集まるといろいろあのいろんな音が重なると非常にこう楽しくなるんですね、
はい、広がりますしね。
それがまあバンドの良さだと思いますけどね。
そうですか、はい、じゃあこれからもずっとこの活動は続けていきたいなって考えてらっしゃいますか？
そうです
ね、
あの元気なうちはやっていきたいと思ってます
ずっと元気そうですけれどもあの新しいメンバーに入っていただきたいなっていう思いはないでしょうか？
あ、もちろんそのね、はい、ただ大体あの地域のメンバーが多いんで、はい、まあ、遠くからとなるとなかなか大変だと思いますんで、
はい、
まあ、あの将来的にはもしぜひともやりたい人がいればね、
はい、
一緒にその同好会として参加してもらってもいいと思ってます。
わかりました。1960年から70年代のアメリカ日本のフォークソングを中心に楽しんでおられる皆さんだそうです。ではこの後は2曲ですね、遥かなるアラモと、そして白いブランコ、はい、この2曲を演奏してくださるそうです。ではご準備をお願いいたしましょう。とても明るく楽しく毎月3回ほど集まってレッスンを重ねていらっしゃるそうです。それではヨーカムズの皆さん、この後2曲続けて演奏していただきたいと思います。ではどうぞ拍手をお送りください。あ、素敵でした。どうもありがとうございます、ね、え、お仕事はそれぞれいろいろな職種の方だそうです。かつてね、そしてお仕事を減られて、こうしてあの君津台に、同じ君津台に今日構えられて、それがご縁でこんなバンドをやっていらっしゃるんだそうです。中にはね、あの市議会議員として活躍をされていた岡部さんもいらっしゃったんですね。はい、びっくりしました、こうしてあの皆さんで集って大好きな音楽を共になんか時間を過ごしていらっしゃる方々、とても今日は素敵だな、こんな風に過ごせたらいいなって私も思いました。どうぞ、皆さんに今一度大きな拍手をお送りいただきたいと思います。今日はご出演いただいてありがとうございました。これからもどうぞ素敵な音楽を奏でていただきたいと思います。今日のゲストはシニアバンドでフォークソングを楽しもう、君津台シニアバンドヨーカムズ&フォークソング同好会の皆さんでした。よければこの後どうぞご一緒に番組をお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。では続いてのコーナーに行きたいと思います。
はい、ここが聞きたい君津防災虎の巻。
はい、防災虎の巻がやってきました、
はい、
久三郎さん、はい、10月に入ってなんとなくやっぱり秋らしくはなってきましたね、はい、ちょっと暑いですけどね。
そうですね、その通りですね、
はい、
10月に入って気温の寒暖差の激しい日が続いていますので、
はい、
石村さんやリスナーの皆さんも体調管理には十分気をつけていただきたいと思います。
ご心配いただいてありがとうございます、はいはい、10月に入ったとはいえ、まあ、先週もね、はい、台風が2つ続けてやってきたじゃないですか、
はい、
それもなんか千葉県にじゅわーんと近づいてきて、はい、びっくりしましたね、 これから まあ油断も禁物ですね。
そうですね、その通りです、10月でも台風が接近上陸する恐れがまだまだありますので、はい、皆さんも気象情報には十分注意してください。
そういえば久三郎さん、はい、市の総合防災訓練が、はい、来月小糸地区で実施されるんですよね。
さすが石村さんその通りです
いつもこうやってね、持ち上げてくれるんですよ、
はいはい、防災力の向上を図ることを目的として市では毎年市民と市および防災関係機関が一堂に会した総合防災訓練を実施しております。
はいはい、お集まりの皆さんやリスナーの皆さんは市の総合防災訓練参加したことがありますか？あ、なんか手があまり上がらない感じですね、
はい、
実は私は昨年清和地区のオラ川で開催されました、はい、総合防災訓練に、まあ、関係機関として、はい、カズサ FM として参加をさせていただきました、はい、ありがとうございました、
はいはい、そうですね、ありがとうございます。市とカズサ FM さんは平成22年7月に災害時における災害情報の放送に関する協定を締結いたしました、
はい、
これは災害が発生または発生する恐れがある場合に地域に密着したコミュニティ FM 放送局による災害情報を市民に伝えることを目的としています、
はい、災害時は私たちの身近な地域の災害情報が、はい、なかなか手に入りにくいと思うんですけれども、こうした時には私たちのような地域に密着した地元のラジオ局、この強みが生かされるんですよね、
はい、その通りですね。総合防災訓練は自治会をはじめとする地域住民の方々や消防本部、地元消防団、警察署、防災関係機関、災害協定締結機関の皆様と、のもと実施いたします、
はい、
今年は11月8日土曜日午前8時半から正午まで小糸地区の須藤中学校を会場として訓練を実施いたします、
はい、昨年は確かドローンを活用した訓練などを行ったんですが、はいはい、今年はどんな訓練をするんですか？
はい、よく覚えてますね、
はい、
今年の訓練はですね、市内の被害状況を確認するため、
はい、
陸上自衛隊第一ヘリコプター団による上空偵察訓練をはじめ、
はい、
孤立集落対応訓練といたしまして、
うん、
千葉県警のヘリコプターによる人命救助訓練および物資投下訓練を実施いたします、
はい、
また中学校のグラウンドでは地域住民による初期消火訓練、救急搬出輸送訓練、煙体験が行われるほか、関係機関による物資の受け入れ訓練、被害状況情報収集訓練、ライフライン復旧訓練、救急救助火災防御訓練などが行われます、
大規模に行われるんですね、はい、久三郎さん、会場が須藤中学校ということは、はい、小糸地区の皆さんが今回の訓練に参加をされるということなんですか？
はい、その通りです、はい、小糸地区の自治会長様を通じて地域の皆様方に訓練参加のお声かけをさせていただいております、
はい、今年の訓練は千葉県警察と陸上自衛隊のヘリコプターを活用した訓練をはじめ、さまざまな防災関係機関が一堂に集まって訓練を行うということで、はい、迫力もありそうですね、
はい、そうですね、もちろん今回も当日カズサ FM さんも訓練に参加していただきたいと思います、
はい、お願いします。
当日は石村さんにラジオで訓練の様子を収録いただくなど、訓練参加者へのインタビューなども考えておりますので、ぜひお願いいたします。
頑張りたいと思います。ただいま久三郎さんから訓練参加のお話を伺いましたので、当日は張り切って訓練に参加をしたいと思っています。また当日に収録した皆さんのインタビュー内容などはまた随時番組内で放送させていただきたいと思っています。では今日はこのあたりでお時間になりました、はい、久三郎さん、今日もありがとうございました、
はい、またよろしくお願いいたします、
はい、どうぞ次回もよろしくお願いいたします。拍手をお送りください。ね、そろそろお別れの時間になりました。台風怖いですね、地震も怖いですよね、まあ、災害は本当にいつやってくるか分かりません。私たちもこのスタジオ機密防災ステーションという名前がついています。ここからは市役所の方が、直接マイクを持ってラジオで放送することもできます。ですのでいつもは楽しく過ごしていただいて、もしもの時はということで活用していただきたいと思ってこのようなスタジオを作っております。さあ、それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。次回は11月11日です。 歌声ユニットネコロンダの皆さんの登場ということになります。ぜひ皆さんにもまたお聞きいただきたいですし、おいでいただきたいと思っております。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。マザー牧場暴走学友協会の協力もいただいています。